VZCG-834-0T から 1T。八代目桂文楽、セレクト。ディスク1。1、明けガラス。23分4秒。1962年、昭和37年7月録音。録音場所、ビクタースタジオ、築地。現番、ビクターエンタテインメント。2、須豆腐。21分13秒。1962年、昭和37年7月録音。録音場所、ビクタースタジオ、築地。現番、ビクターエンタテインメント。3、馬屋火事。21分6秒。1962年、昭和37年7月録音。録音場所、ビクタースタジオ、築地。現番、ビクターエンタテインメント。ディスク2。1、うなぎの太鼓。21分34秒。1962年、昭和37年9月録音。録音場所、ビクタースタジオ、築地。現番、ビクターエンタテインメント。2、船徳。21分47秒。1962年、昭和37年7月録音。録音場所、ビクタースタジオ、築地。現番、ビクターエンタテインメント。3、寝床。28分1秒。1963年、昭和38年2月録音。録音場所、ビクタースタジオ、築地。現番、ビクターエンタテインメント。桂文楽。解説、安田武弘。昭和の三名人と呼ばれる人がいると、このシリーズの古今亭新章、三遊亭圓生のところで書いた。新章、圓生と並ぶもう一人の名人が、この桂文楽である。一口に三名人というが、そのタイプはそれぞれに違う。特に文楽は、他の二人とはまるっきり違っている。新章圓生が50歳過ぎてから売れ出したのに、文楽は若い頃から人気者だった。他の二人が、レパートリーが広く、滑稽話ばかりでなく、人情話も数多く講座にかけたのに比べ、練りに練ってからでないと持ちネタにしないタイプなので、演目は30余りしかなかった。その代わり、持ちネタのほとんどが名人級の芸になっていた。上野黒門町に住んでいたところから、黒門町の師匠と呼ばれた文楽は、本名を並川益義といい、1892、明治25年11月3日、父が税務署長をしていた青森の五所川原で生まれた。3歳の時に東京へ移り、以後ずっと東京で育つ。9歳の時に父が死んだため奉公に出て、あちこちと奉公先を変えた後、1908、明治41年に初代桂小南に入門し、小園の名をもらった。3年後、師匠の小南が旅に出てしまったので、置き去りにされた小園は、仕方なく地方を転々とした。1916、大正5年に東京へ戻り、沖縄屋三馬、後の八代目桂文治の門に入って、沖縄屋三将となった。翌年、五代目竜亭沙楽の門に移って、沖縄屋馬之助で真打ちに昇進した。文楽を襲名したのは、1920、大正9年で、この頃すでに明けガラスなどで若手真打ちとして大いに売れていた。文楽は正しくは六代目だが、末広がりで縁起がいいと八代目にしたのだという。以来文楽の芸は 寄席では高く評価されていたが、戦後ラジオやホール落語に多く出演するようになって、さらに広く知られ名声が高まった。1955、昭和30年から57年までと、63年から65年まで落語協会会長を務め、61年には落語家として初めての紫綬褒章を授与された。1971、昭和46年8月31日、落語研究会で大仏餅を講演中に絶句し、途中で降りたのが最後の講座となって、同年12月12日、79歳で亡くなった。門下には七代目立花屋円蔵、六代目三増屋小勝、九代目桂文楽、六代目柳亭沙楽、柳屋小満らがいる。以下、演目解説安藤鶴夫、オリジナル LP 掲載の解説より天才。中、安田武弘。明けガラス。文楽はこの明けガラスを三遊亭秀雀、中一に稽古をつけてもらった。並大抵の教わり方ではないと見えて、真剣に教わりましたと言っている。そして明けガラスは桂文楽の財産になった。中一、三遊亭秀雀、本名鈴木義三郎、初代三遊亭圓遊の門人。明治43年、司馬遼賞を継いだが、後にまた秀雀に戻ったらしい。話の筋は良いのだが、人気が取れず、不平ばかり言っていた。中終わり。秀雀という話家は、元建具の職人だったが、花魁が出てくるとスーッとしていて、若旦那がというと、どうすりゃこういう色っぽい芸ができるかと思うような話家だったという。楽屋で始終ブツブツなんか文句を言っていて、わいわい騒がれている古参三代目中二を聞きながら、なんで女ができねえじゃねえかと言ったりする。文楽なんかの若い話家には、おい、若い人は女の出る話を覚えなくちゃ損だよと言いしていた。そして話家の講座には色気がなくてはいけないと、これも秀雀の口癖であった。中二、古参三代目、本名豊島銀之助、二代目古参門下で柳屋古参寺から明治28年に三代目古参となった。滑稽話の第一人者で、上方から多くの話を移植した。中終わり。明けガラスという話は、その自分は大変ワイな演出で、朝、時次郎が起きないので、枕元で例の棒組、中三がワイワイ言うと、おいらんは私の足を股で挟んでえます。嘘ならまくってごらんなさい、と若旦那が言うので、こんちくしょうってんで、布団をまくってみるといったふうな危ない演出もあった。中三、棒組、仲間。中終わり。文楽に言わせると、それではエロで、そういうエロではなく色気で行こうと思って、今のような明けガラスになったという。前座から二つ目になって、三笑時分から、文楽の明けガラスは評判の売り物で、その頃、上下と15日間代わりの頃で、人形町の末広では15日とも明けガラスをやったことさえあった。自分では他の話をと思うのに、客が明けガラスを注文して他の演題をやるのを許さないのである。ある時、やっぱり人形町の末広で喋っていると、自分も二つ目の話家のような気分でなく、まるで真打ちかなんかになってやっているようなつもりで話し込んでしまって、客も二つ目の話家を聞くというような空気ではなく、真打ちの話を聞くような聞き込み方をされたことがあって、それがぞーっと怖くなって、びっくりして 慌てて高座から降りたことがあったそうだ。人形町のおかみさんがすぐ楽屋へやってきて、どうして降りたのかと聞かれたので、後がもう見えてましたので、と言ったら、ああいう時にはちゃんとやっちゃうものなんだよと言われた。まさに船団は双葉よりかんばしという逸話である。その時も明けガラスであった。そういうことがあって、文楽はこりゃあ大変だと思って一層勉強したという話である。ひいさんはその明けガラスの時からのごひいきであった。文楽が明けガラスをやると、中売りの甘納豆が飛ぶように売れた。酢豆腐。落語から流行語というか、一種の隠語になったものはたくさんあるが、この酢豆腐もその一つで、梅垣実編隠語辞典東京同伴などには、生かじり、知ったかぶりの男とあって、類別は、落語芸人となっている。無論明治時代に流行した言葉である。近頃の優れた酢豆腐は古銭初代中一ということになっている。文楽の酢豆腐はこの古銭から直接稽古をしたのではなく、今司会などをやっている宮尾隆の父親だった燕中二がまだ文雅と言っていた時代に稽古をした。文楽がそろそろ30になろうという時代で、睦巳会の頃である。文雅は古銭から教わっているから、文楽の酢豆腐も古銭の系統の芸であると言っていい。中一古銭。初代柳家古銭、本名鈴木万次郎、三代目古参門下で郭話を得意とし期待されたが、郭話通いが過ぎて腰が抜け失明もするという不運に見舞われた。不自由なために若い者に積極的に話の稽古をつけた。中二燕。三代目柳家燕、本名宮尾正蔵、音曲師だが話も多くこなした。漫談の宮尾隆の父で、寄席文字立花流の家元立花右近の師匠である。ところで安藤鶴雄氏はこの燕の全名が文雅と書いているが、文雅は名乗っていない。三座歌太郎から柳家さくらを経て燕を襲名している。中終わり。こんにちはというところをこんつわというのも実におかしい。つまりあんまり気取って、挙句の果てに、とうとう、こんつわ、となるのである。今でも、ある話家は、あんまり気取って言うので、ありました、というのがいる。ありましたの詩を気取って発音するので、ありました、になっちゃうのである。このこんつわにはモデルがあった。三遊亭遠征、中三、という妙な話家である。この頃、そんな持ち方もあまり見かけなくなったが、東京の下町っ子が、よその家へ手土産などを持っていくときに、羽織の門ぐらいの位置の高さに持って歩くのをよく見かけたものだが、遠征はいつも右手に帽子を持ったが、ちょうどそんな高さのところにいつも上げて持っていたという。どうして帽子を手に持っていたかというと、遠征の頭が図抜けて大きいから合うのがないためである。夏はそうやって右手でかぶれないカンカン帽なんかを持って、左手でコウモリ傘を差していた。お題話の形式で、よく客席から題をもらっては即席に大杖を作って歌ったが、そんな時、結構なお題ができましたと言うべきところを、あんまり気取って結構なお題がでけましたと言った。この遠征がこんつわであった。中三、三遊亭遠征、本名堀善太郎、二代目三遊亭小園長門下の貴人で、イカたちというあだ名がついていた。頭が大きくてイカが立っているみたいだからだとか。 五代目古今亭志ん生の最初の師匠と言われている。中終わり。須藤府に出てくるこの若旦那について文楽は、
ああいう人てえものは才ですな。大正頃までの東京の下町には大抵一町内に一人はいましたな、という。
若い者が始終集まっては何かしたくって、寄り合い酒だの浮世床だのという、この須藤府と同じムードの話がある中でも、これはひときわ優れた人間性を持っている。
馬屋火事。
なんてんですかね、あの神井さんね。生涯旦那運に恵まれないで、年をとっても画生に働いているという、なんだかそういう神結さんってものがいましたな、という。
母、文楽という人はやっぱり女神結というものにそういう哀れを感じていたんだな、と思った。
それでなければ、馬屋火事のおかしみの裏にシーンと流れている女の悲しみというか哀れというか、そんなものがあれほど鮮やかに表現されるわけはない。文楽は馬屋火事を三代目古参中一から教わっている。古参が上野の桜木町に住んでいた自分のことである。中一、三代目古参、本名豊島銀之助、二代目古参門下で、柳屋古参寺から明治28年に三代目古参となった。滑稽話の第一人者で、上方から多くの話を移植した。中終わり。古参の馬屋火事は、そも慣れ初めからあって50分もかかるという丁寧なものだった。文楽の馬屋火事は今だいたい20分とはかかるまい。一体文楽という人は洗練に洗練を重ね、無駄というものを極度に嫌う芸風なので、だんだん初演時間が短くなってきているが、教わった古参の所要時間が50分というものを文楽が20分足らずでやっているということは、どんなに文楽が余計なものを取り払い、きめの細かい完成品に磨き上げたかということを立証している。芸は息ということが大切で、落語の場合にも無論息の積んだ芸でなければならないが、ただ単にカットをするのではなくって、50分かかっていたものを20分足らずに凝縮するということは大変なことである。これは文楽の芸の大きな特質の一つであろう。また夫婦喧嘩をしたというので、仲人の旦那はいい加減うんざりして、亭主野郎について気に入らないことを言い出すと、女は急に、何もそんなに言わないでもいいじゃありませんか、という。そのムズムズした女の情を出すということが、この馬屋火事の眼目でもあり、また一番難しいところだという。文楽は、お咲さんという女神結の、そういう女の情を表す言葉に、ムズムズという言葉を使ったが、私はそのムズムズという表現にひどく感心した。あれは確かにムズムズである。お咲さんの亭主を嫌な奴にしてしまっては、この話の持つ人間性が浅くなってしまう。決して悪い奴ではないのである。うなぎの太鼓。文楽のうなぎの太鼓はいろいろな人のが入っているという。例えば、やたっぺ中一の馬楽であるとか、そうかと思うと今の新章中二のうなぎの太鼓まで入っているというから面白い。中一、やたっぺの馬楽、三代目長家老馬楽、本名本間八太郎なのでやたっぺと呼ばれた。芸の力は高く、明治の末には脚光を浴びたが、精神を病んで大正3年1月17日に亡くなった。中二、今の新章、本名見延幸三の五代目古今亭志ん生。中終わり。
心象がまだ今のような心象の世の中にならないずっと以前の、つまり心象の大変不遇な時代である。心象のうなぎの太鼓を聞いて文楽がうまいなと思った。芝に永寿亭という今の浅草の山田春王中三さんの生まれた寄席があって、文楽は三笑時分のことで中入りの二つ前に上がっている。中三山田春王、敵屋の親分で通称山春と言われた山田春王、春王は春に英雄の雄のことだが、春王、王は大きなと書くのは誤りではなかろうか。中終わり。やっぱり明けガラスなんかをやって大変に客に受けるのだから、一つ自分の代わりに新章を出してそこでうなぎの太鼓をやらせたいと思って、こうちゃん、あたしんとこへ上がってみなよ、うなぎの太鼓をやってごらん。そう言って永寿亭の中入りの二つ前という極めて華やかな出番に新章を出した。ところが一向に受けない。文楽が差しで向こう前でうなぎの太鼓を聞いていて、なんともうまくっておかしいのに、講座だとまるで受けない。文楽は今でもそれを不思議に思っているが、多分その時新章は看板にも出ていないし、それにそこの席に馴染みもない。きっとそういうようなことが理由なのだろうと、今でも文楽はそう思っている。やたっぺの馬楽は、明治三年のあの大きな銀貨、中四を財布から出して、うなぎ屋の勘定をしていた。9円75銭という勘定だが、お土産が三人前、酒が何本というふうに数えてみると、ちゃんとその頃のうなぎ屋の勘定にぴたりだったという。中四銀貨、50銭銀貨のこと。ただし、円銭という単位ができたのは明治4年で、3年にはまだない。中終わり。それに馬楽は、君ね、君どうでもいいけど、こんなとこへ干し物をしちゃいけないよ、と言っていたそうだ。うなぎ屋の2階に洗濯物が干してあるという演出である。それに、床の間に応挙、中五の虎の軸がかかっていたが、文楽は、それももうこの頃ではわからないからやめました、というので、私は、今でも浅草の花屋敷の床見世、中六には、ああいう虎の軸が、東郷大将、中七だの、野木さん、中八だの、富士山なんかの絵と一緒に並んでいて、それだけでも時代色が出るし、おかしいから、ぜひやった方がいいと言っておいた。この話の時代色に消したくないおかしみなのである。中五、応挙。江戸時代の画家、丸山応挙。中六、床見世。物を売るだけのスペースで人の住まない小さな店。中七、東郷大将。日露戦争で有名になった東郷平八郎元帥。中八、野木さん。日露戦争の野木大将。中終わり。一八が一人になって、あのお客大事にしとこうというこの話に近鉄の重みを加える一言は、文楽の考えた工夫である。文楽は実感だと言っていた。多分ひいさんのことなんかを考えてのことなのであろう。それから便所へ迎えに行く言葉の調子も、無論文楽独自の味だ。それに意外に難しいのはあの女中だそうだ。船徳。船徳は文楽のお箱中のお箱と言っていい。まだ話し家になる前の子供の時分から聞いていて、船徳はいろいろな人のを聞いていたそうだが、みんな生き方が違っていたという。その頃の船徳は、大体において、今文楽がやっている船徳ほどにはおかしい話ではなかったらしい。その代わり、 大変派手な感じの話だったと文楽は言っている。これは歌太郎から市場中一になったという今から三代前の市場から稽古をつけてもらったそうだ。その市場は小三三代目中二の弟子で、話はうまいのだが、枕を振っていると一人でなんだかブツブツ愚痴をこぼしているような感じで、聞いていても眠くなるという人だったそうだ。文楽は、この人枕をやらないですぐ話に入ればいいのになぁとよく思ったというが、その代わり本門に入ると素晴らしくよかったそうだ。中一一場柳亭一場、本名味波正太郎、三代目小三門下で、小三太から歌太郎、春亭遠流を経て一場になった。話はうまいのだが、枕で愚痴っぽいことを言っているので売れなかった。中二小三、本名豊島銀之助、二代目小三門下で、柳屋小三治から明治28年に三代目小三となった。滑稽話の第一人者で、上方から多くの話を移植した。中終わり。野ざらし田のミイラ取りなどに何とも軽い味があってよかったというが、文楽はこの市場に膝詰めでこの船徳を稽古してもらった。馬之助を名乗っていた頃のまだ20代であった。文楽の釣り道楽も古いもので、この頃はあんまりやってはいないらしいが、若い頃は随分凝ったものらしい。船徳で一番難しいところは、おい若え氏、竿は三年、炉は三月ぐらいなことは心得てますよ。いつまでもその竿を突っ張ってねえでね、いい加減、炉と変わったらどうなんだい？と、船の好きな旦那が言うと、へ、ここんとこ、と二度竿を抜き差しして、中腰を下へ落として、一つ出ます間、と、もう一度竿を強く抜いてそれを置き、そのままの形で一つお辞儀をしながら、こんちゃ、よくいらっしゃいました。と言うから、客は、そんな挨拶はどうでもいいけど、どうして船が回るんだと尋ねる。ここんとこは三度っつ回るとこなんだと言って、今度は炉になる一節が一番苦心をしたという。神田川から大川に出て潮の流れが変わるところである。文楽は自分で船は漕げないが、釣りをしている間に船頭の動きを観察したのである。私は竹屋のおじさんという存在がこの演出では素晴らしいとかねて思っていた。徳三郎が、竹屋のおじさん、竹屋のおじさんと上を見て声をかけ、お客をね、大桟橋まで送ってきやすから、と言うと、たった一言だが、徳さん一人かい？大丈夫かい？というおじさんである。この竹屋のおじさんの一言が、徳さんの船に乗っている客に非常に不安な感じをもたらすことになる。これは、三光、中三がやった演出だそうだ。三光は音曲師だが、夏なんか大真打ちが旧跡をして、こういうクラスの人が鳥を取ったりしたものだが、そんな時、音曲師でも落語をやったりした。文楽は芝の越中、中四で三光の船徳を聞いて、この竹屋のおじさんを初めて聞いた時には、あんまりよくってびっくりしたそうだ。誰の芸でも聞いておけというのはよく言われていたが、文楽がこの時三光の船徳を聞かなかったら、この竹屋のおじさんという躍動したシーンは今なかったかもしれないのである。中三三光、橘屋後柳屋三光、本名中田宗太郎、四代目三遊亭圓生門下から三代目柳屋小さんの身内となった音曲師。明治の末から大正へかけて評価が高かった。中四越中、芝の南佐久間町、
虎ノ門と愛宕山の間あたりにあった寄席。中終わり。船の動揺も、無論釣りをしている間の収穫だが、もう一つ、船宿の神さんというものは難しい。荒っぽい船頭を使いこなす伝法でいて、女らしい色気も情もあるところに苦心があるそうだ。
寝床。文楽の寝床は、いろいろの人のを聞いた後で、最後に今の文楽風とも言うべき寝床に仕上げている。
話の骨格は、だいたい初代の古戦中一だが、文楽はその前に柳橋の縁吉中二の寝床を聞いて覚えていた。
中一、古戦。
初代柳家古戦。本名鈴木万次郎。三代目古参門下で、郭話を得意とし期待されたが、郭通いが過ぎて腰が抜け失明もするという不運に見舞われた。不自由なために若い者に積極的に話の稽古をつけた。
中二、柳橋の縁吉。
三代目三遊亭縁吉。本名塚本伊勢吉。明治41年縁吉を襲名。柳橋で芸妓屋をやっていたので柳橋の縁吉と呼ばれた。寝床、小言神戸、一人酒盛りなどがうまかった。
中終わり。
それからもう一人、三代目の新将、中三。この人は雷門助六を名乗っていて、よく社務の助六と言われている話家である。
中三、
三代目の新将。三代目古今亭新将、本名和田岩松。二代目古今亭今助門下で、五代目雷門助六から新将を襲名した。シャモというあだ名がついていた。
中終わり。
一度、みんなが義太夫を聞きに来ないので、旦那が怒って、それからまた今度はまた聞きに来て、旦那の義太夫を褒める。はじめ、まだ前の腹の立っている空気が残っていて、それがだんだんほぐれていって、しまいに、そうかいそうかい、というふうに、次第に旦那のご機嫌の治っていくところは、縁吉の生き方である。縁吉は、そういうとこのうまい話し家だった。文楽はまだ十代の話し家になりたての時分に、そういう寝床を聞いて、今に、真打ちになったら、この話をちゃんとやってやろうと思ったそうだ。だからこの寝床は、ちゃんと師匠と向こう前、中四に座って稽古をしたものではなくって、講座で、そういう先輩の話し家が客に向かって話している真剣勝負の芸を脇で聞いて覚えた。
中四、向こう前、向かい合うこと。
中終わり。一体、落語という芸の覚え方には、二通り稽古の仕様があるようである。一つは、この聞き覚え。これは、講座の前、つまり客席で聞いたり、そうかと思うと、また楽屋の横で聞いて覚えたり、いろいろな聞き方をして取らなくてはならない。もう一つは、師匠と向こう前に座って、師匠が一席ちゃんと喋って、その後、この人物はこういう人柄だとか、ここのところの目の使い方はこうするとか、この時の扇の扱い方はこうだとか、そんな細かな注意をされて覚える稽古である。二つともそれぞれいいところがあるが、この頃はテープに録音をしたものを覚えるという稽古法ができて、これは時間の節約にはなるが、もう一つ芸の稽古としては、血や肉まで劣るというわけにはいかないで、芸の迫力に欠けるところがあるようだ。この寝床も、随分文楽は売った演目の一つで、ある時、茅場町の企画からお座敷がかかった。注文は特に寝床だという。やり始めると、途中で変だなと思ったのは、いつもだと必ず笑うくすぐりで、
くすりとも笑わない。ことごとくみんな外れる。聞いている企画のお客さんがみんな変に笑わない。変だなと思いながら降りて一服つけていると、一度舞台の幕を引いて男子が剣台を舞台に置いた。見ると立派な義太夫の剣台である。世の中には洒落た人もいるもので、文楽に全然そんなことを知らさずに寝床をしゃべらせておいて、そのすぐあと自分が義太夫を語ろうというのである。ちょんちょんと木が入って幕が開いて、その旦那が肩衣を着て大真面目に剣台を構えているのを見て、客席から今度は一斉に席を切ったような笑いがどよめいたのを見て、文楽は、えらいダーサーだと思ったそうだ。寝床で難しいのは、やっぱり旦那がだんだん機嫌が良くなっていくところである。成田の甲冑で忙しいという頭は、古戦のやっていた人物で、文楽はこの頃の寝床ではカットするが、沢木さんのお母さんは、円吉の演出に出てきた人物だそうだ。実際に沢木さんのお母さんが後からやってきて、この間は旦那の三十三間堂胸着の由来で、あの早東雲の街道筋というところで、よせばいいのにひょいと頭を上げたら、その街道筋ってとこがピーンとおでこのあたりにぶつかって、それが体へ来て、お医者様へ行ったら、これが早いからまだいいけれど、もう少し来るのが遅かったら、昇進、中後、するところだった、と言われた、と言うと、それじゃあまるでかっけだ、というくすぐりがある。中後、昇進、かっけ昇進、急性の心臓障害、中終わり。あれ、どうして沢木さんというのかと私が尋ねたら、湯島の天神下に内科と外科の沢木さんというお医者さんの夫婦がいて、看護婦なんか使わずに奥さんが手伝っていたが、その頃の話し家で沢木さんの世話にならない話し家はいないというくらいの医者だったそうだ。顎に黒く長い異球のような形のひげを生やしたお医者さんで、先生のお見舞い、つまり外診は夜だったが、話し家は全部無料で治してもらったという。だから年に一度、柳連の芸人が集まって、12月の末に沢木先生のうちで演芸会を開いて、近所の人に聞かせるのが、沢木先生の何よりのご自慢だった。柳連の大真打ちもずらっと出演したのは、自分が世話にならないでも弟子が世話になっているという恩返しからであった。話し家を愛して、ただで体を治してくれたお医者はいろいろあって、今度の戦争までは、本国町の松橋先生には、これも大勢寄席の芸人が世話になっていた。寝床の余談を聞いていて、この沢木さんの話は余談のまた余談だが、そんな先生の名が今でも話の中に残っていることが面白くって、書かないではいられなかったのである。解説および中、安田武弘、プロフィール。1935年、石川県生まれ。東京大学経済学部卒。読売新聞社に入社し、文化部芸能部で演芸を担当。編集委員を経て、定年退職したのを機に演芸評論家として執筆を始める。解説を寄せた落語のレコードやテープ、CD は1000枚を超える。著書に、新章全席落語辞典、大和書房、新章の章は、アスキー新書など。この作品に添付している展示解説書は、社会福祉法人東京ヘレン・ケラー協会にて、点訳印刷。音訳は、有限会社オフィスコアにてされております。この CD を権利者の許諾なく賃貸業に使用すること、個人的に楽しむなどの場合を除き無断複製すること、またネットワーク等を通じて
この CD に収録された音を送信できる状態にすることは、著作権法上禁じられています。お断り。日本伝統文化振興財団。当作品はオリジナルマスターテープからデジタル化しています。リマスターにあたり、音質レベルなど聞きやすく補正を行いましたが、オリジナルマスターテープに起因するお聞き苦しいところがございますことをご了承ください。本作品の収録音源や解説書の中には、一部不適切な表現がありますが、日本の話芸及び伝統文化を後世に伝えるという制作趣旨から、オリジナル作品を尊重いたしたく、初版レコード発売時のまま収録いたしましたことをご了承ください。なお、この CD は2005年12月16日に発売されたものです。